はい、ということでお便り会でございます。
はい、お願いします。
じゃあ今回はほっこりからスタートでございます。オカルトネーム宇宙に帰りたい。
ほっこりする。
岸本さん、林さん、林さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく動画を拝見させていただいております。
はい。
私の母方の家系では亡くなった身内が生き物になって化けて出るというのが当たり前のように語られてきました。お墓参りでヤモリが出れば、おーちゃんが出てきたよ、かっこ私の祖父、
うん、
雲が出ればあーちゃんが心配して出てきたよ、私の祖母、
うん、
などなど、なぜか祖父はヤモリ、祖母は雲と決まっております、うん、大好きだったおじが亡くなった告別式でも、仮装している間、みんなでお清めしている部屋に一匹の蛾が、
うん、
まさかと思いましたが、人差し指を出すとスーッと止まるのです、
うん。
ずっと私の人差し指に止まる蛾に、蛾で来るかねと突っ込んでいる私を誰もおかしいとは言わず、笑っていたのを覚えています。残された人がそう思いたいからというのもわかりますが、うん、化けて出るのを信じざるを得ない出来事があったのです。旦那のおじにあたる方が突然亡くなったと知らせがあり、
うん、
お通夜告別式に向かった時の話です、
はい、
告別式の最中でした。椅子に座って読経を聞いている最中、ふと下を見ると一匹のカニが歩いているのです。
カニ、うん、
こんなとこにカニとびっくりしていると、私の前に座る旦那の方に向かって歩いていき、
うん、
少し止まってからまた歩き出し祭壇の方へ消えていきました、
うん。
私は当たり前のようにおじさん挨拶に来たんだなと思っていましたが、後から主人に見た？と聞くと、見た見たと、絶対おじさんだというのです。主人も不思議な話が嫌いではないので、そう思っているのかと思ったのですが、実はさ、俺が小さい頃におじさんとカニを取りに海に行って、おじさんが海に落ちてさ、海から出てきたおじさんがカニをしっかり掴んでてめちゃくちゃ笑ったんだよと思い出を話してくれました、
うん。
俺に分かる形で出てきたんだなぁという言葉に涙が自然と出ていました、
うん。
海や川が近くにある場所でもなかったので、やはりおじさんだったんだと思います。お通夜ではなく告別式というのも最後のお別れの前の挨拶なのかなと感じました。長々と書きましたが、ほっこりする不思議な話として聞いていただけたら幸いです、
はい。
これからもトシボーイズの動画を楽しみにしております。お気をつけください、
はい、
ということでいただきました。
ございます。
宇宙に帰りたいさんのほっこり不思議体験でございますけども、
はい、うん、すっげーつまんないこと思いついたわ。
何？
ほっこり班やね。
決まったところで
決まってないんだよ。
次行きます。
足ぐねったんだ今。でもいいっすね、そのね。
これさ、でも
亡くなった、
うん、やるとこあるよね。
ある。
俺もなんか聞いた記憶あるな、うん、このなんか墓参りとかで言ってたな、なんか
言うよくね。
なんか虫だかなんかが出てきたら、うん、ああ何とかが出てきたかもしれないみたいな、
はい、ね。
なんなのこれ、どういう系統の風習なの？
風習とかじゃないでしょ。なんか普通にそう、だからその中でもあったように、なんか思いたいっていうのもあるんじゃない？
なんかでもさ、これうちの家系がどうとかではないけど、うん、なんでこんなの俺聞いたことあるんだろうって今思った。
あ、でも
誰がやんの？
誰がやんのとは？
みんなやってんのこれ。だから
やんじゃない、うちもあったよ、なんかそんな。
あ、そう、
うん、誰々が来てんちゃうみたいな。どうなんですかね。でもなんか面白いですよね。
うん、
うん、何かにっていう、なんか大阪の人とかってさ、
うん、
物に命を吹き込むのがうまいじゃん。アメちゃんとかさ、そうそうそう、まるまるちゃん、まるまるくんみたいな。
何、命を吹き込んでる感じなのそれって。
うん、
なんか語呂なのかなと思ってたけど。
ああ、違う違う、なんかね、そう、物を擬人化というか
したがるんだ。
うん、命を吹き込みたがるっていうのをあれでやってた。
あれ、
県民ショ
ー。ああ、そっちか。
うん、県民ショーでやってた。大阪の人とか西日本の人は物に命を吹き込む。
あ、だから虎柄とか好きなの？
いや、それは関係ないんじゃない？
タイガーの。
それは関係ないんじゃない？ただただそれはあれなんじゃない？奇抜なやつ着たいみたいな感じなんじゃない？
うん。まあ、では地域性で違うかもね、確かにこういうのは。
そうですね。うん。 ものによってね、腸とかはねよくありますけどね。
腸腸ね、ああ、うん、そうだね、腸は多いな確かに。
腸とか、うん、鳥とかね、そういうの多いよ、ね。
なんかだから綺麗なものにしたいんだろうね。でもこの人たちヤモリとかだけどね。
確かね、チビルさんの話では、
うん、
鶏って言ってたな。
に生まれ変わる？
うん。みたいな話がありましたね。
うん。
うん。あれ？で、富田さんの話ではカマキリってありましたね。
生まれ変わり？
うん、カマキリって言ってました。何かが生まれ変わったみたいなんで、カマキリの話を確か してましたよ。
じゃあもう、何でもあり得るんだね。
うん、あんじゃない。
はい、まあ、ほっこり話でございました。はい、じゃあ次いきます。
ほっこり班でしたね。
じゃあ岸本さん、林さん、奥様、こんにちは、うん、いつも楽しく拝聴させていただいております。
何も言わなくなるよ本当に思いついても、あ、でもこれ無視されるからな、やめとこう、言わんくなるよ、
まあまあ言う分には全然構わない。
いや、言う分、受け手の問題なんだよこういうのは別に。
今日のお便り会で物を埋める話がありましたが、はい、まあちょっと前
に使うのが、はいはい、ありましたね、
うん、物を埋める思い出、ん、おも、物を埋める話がありましたが、うん、
ありました、
思い出したことがあるので今回初めてお手紙を書いております。
はい、
私はアメリカのカリフォルニア州にもかれこれ20年以上住んでいます。
いいね。
が、これは数年前にあった出来事です。はい、ある日、前庭で花を植えようとスコップで、はいはい、地面を掘っていたところ、
うん、
15センチくらい掘ったところでカチンと何かに当たる音が、
お、
やばい、ガーデニング用の水道管に当たっちゃったかなと思いつつ、その周りを少しずつ掘っていくと、それは水道管ではなく高さ20センチほどのセラミック製の人形のようでした。そのフィギュアはビニール袋に入っていて、頭から逆さに埋められており、よく見ると赤ちゃんを抱いた男性像です。
怖く
なって即旦那を呼び出し、その人形をビニール袋ごと渡し、うちら呪われてんじゃないと私はもう発狂寸前、
うん、
性格が穏やかな旦那はそんな私をなだめながらそのフィギュアを数秒見て、
うん、
これはジョセフじゃないか、
ジョセフ
と一言つぶやいて家の中に、
うん、
ジョセフって誰よ、家の中に持ってっちゃやばいんでないと思ったけど、時すでに遅し、もうガーデニングどころではなく私も家の中に戻ると、旦那は彼の両親と電話で何やら相談している模様でした。
うん、
数分後、ふむふむ、そうか、オッケーと会話がなぜかポジティブなテンションで終わった様子だったので。
ふむふむって言うんや。
いやいや、英語訳したんですよ。
あ、そっかそっか。いや、いや、じゃないにしても、日本語でもふむふむって聞かんよな。
いやいや、もう。ふむふむ。ああ、まあ言うんじゃない。
ふむふむ。
ちょっと年齢感じるけど ね、この、
うん、すみません、止めちゃいました。
ふむふむ、そうか、OK と会話がなぜかポジティブなテンションで終わった様子でした。うん、なんで両親に電話したのと聞いたら、
うん、
カトリックの彼らに聞いたら分かると思って、で、分かったよ、
うん、
と旦那。彼のご両親の話と後で調べて分かったことを総括すると、フィギュアは旦那の思った通り、セント・ジョセフ、過去イエズス・キリストの父親で、カトリックやキリスト教徒の間ではセント・ジョセフの人形を前庭に逆さに埋めると家の売却に成功するという迷信があるそうなんです。
そんな知らなかった。
なのでこの人形は前の家主さんが埋めたものだろうとのこと、
うん、
この迷信は1500年頃アビラのテレサが新しい修道院を建てる、うんうん、土地探しに困っていて、セントジョセフのメダルを地面に埋めたらすぐに新しい場所が見つかったという逸話に由来するらしいです。ちなみに売れたらすぐに掘り出すのがいいらしいのですが、このセントジョセフ人形はかわいそうにも忘れられていたようです。ああ、
そのままなっちゃったんだ。
私が掘り当てたのは偶然だったのか、それともこの人形が掘り出されず寂しくて私を引き寄せたのかなどと考えたりもしましたが、今では我が家の棚にきれいに飾られています。呪いとか呪物ではなく今では愛着がついていて私の家族を守ってくれているように感じますと、乱舞失礼しました、これからますますご健闘をお祈りしております、うん、ということで、ケイさんからいただきました、はい、知らなかったですね。
面白いです。海外ってやっぱり土地すげえ売るじゃん。
そっか、確かにな。
だからそういうなんか、
そういうジンクスみたいなのがあるんだろうな。そうそう、
あってもね、おかしくはないよね。なんか日本人ってさ、その土地をすっごい大事にするけどさ。
ああ、そう？
あっちって、うん、そうそう。だって家をなんか継ぐとか言うじゃない？
まあ、そうね、うん、家継ぐのは。
海外ってそんな言わないじゃん、家継ぐと。畑とかだ結構あったりするけど、
うん、
その土地を大事にするとあんまないからさ、
うん、
だから、まあ、場所によるけど結構引っ越ししてるイメージ俺は。
土地が多分広いから、
そうそうそう、
価値がそんなにあれなのかもね。
安いしね、
うん、
なんか
日本と違うのかな。
東京ドーム何個分のライ麦畑ですってよく聞くじゃん。
あるある、ね、牧場系とかね。
そうそうそう、だから土地広いからね。
そっか、そこに執着するほどのものでもないって思ってるの
か
もね、うん、
かもしんないよね。
でもなんかこの由来とかも含め
面白い、
結構へーってなったな。
セントジョセフの像を坂向きにして埋めたら、
うん、前の庭に埋めると言って、
ね、
うん、土地売れやすいんだって。
面白いね。
ってことはさ、結構じゃあ埋まってるとこあるんじゃないの。その
でも出すんでしょ、
いまだに。いやいや、 だから
忘れてて、
こういうなんか、ね、地雷ジョセフみたいになってるパターンが。
いや別に足飛ばねえから踏んだって
あるんじゃねえかなと思って、
うん、
へ
え、確かにね。
面白いです。
面白いです、ね。
はい。
20センチってね、それなりに大きいしね。
ていうか、でも、正直、知らないで出てきたら、めちゃくちゃ怖いから。うん、
めちゃくちゃ怖いよ。
俺、多分、捨てるなりなんなりしちゃうと思うけどね。
知らんかったらな。
うん、めちゃくちゃ怖いわ。
次からはでも知ってるからいいじゃん。
まあね。
うん、
でも、本物見たことないからな。思いつくかな、すぐ。うん、
セントジョセフだ。
なるかね、
うん、
ちょっとわからないですけど。
誠、物知りだねって。
誰か。
その時の。
岸本さん、林さん、林さんの可愛い奥様、こんにちは。
ありがとうございます。
セミ無理と申します。
セミ苦手なんや。
以前、前世の記憶があり、雲の上に赤ちゃんがたくさんいた、というランランさんのお便りで思い出したことがありますので、投稿させていただきますと。不思議な力がある友人が妊娠をした時の話です。彼女は妊娠発覚した際に夢を見たそうで、うん、その内容は雲の上にたくさんの赤ちゃんとシーソーが置いてあり、
シーソーで
遊んでいる赤ちゃんの後ろから別の赤ちゃんが勢いよく走ってきて、片方のシーソーにポーンと乗り、その衝撃で逆側に乗っていた赤ちゃんがポーンと飛んで、
うん、
そのまま私のお腹に入った。その子は男の子だったから、私は男の子が生まれるよと言っており、その後可愛い男の子がマジで生まれました。
へ、
夢とはいえ雲の上たくさんの赤ちゃんというところが共通しているなと思いました
うん、うん、
続きまして、これまた話は変わり、母の友人の話もさせてください。
はい、
ずいぶん前の話です。その方は当時助産師をしておりましたが、その方自身は子供を授かっては流産してしまうという経験を何度もしていたそうです、うん、そんなある日、乳がん、結構進行していたようですが、発覚し、3日間泣き明かしましたが、うん、今までおっぱいをあげられなかった子たちにあげると思えばいいかと思った途端、なぜか吹っ切れたそうです。手術当日、麻酔をし、記憶が遠のきます。ご主人に名前を呼ばれ、起こされ、あれ、手術は終わったのと聞くと、〇〇ちゃん、がんなくなってるってと言われたとのこと。先生からも奇跡などは信じませんが、がんがなくなっていると告げられ、もしかしたら生まれて来られなかった子たちが持って行ってくれたのかなという話を、子供だった私は鳥肌を立ちながら母から聞いたのを覚えております。この話は以前から投稿しようと文を作っては文章力のなさに消し、作りの繰り返しでした、
はい、
がやっと送ることができました。
うまいですよ。
最高に相性良さげな岸本さん、林さん、これからもお二人のご活躍を見守らせてください。長文いたし失礼いたしました。ありがとうございます。セミムリさん、セミムリさんかなってことありますけども、
あれか、雲の上に赤ちゃん、
これはでも本当にこんだけ集まってくると、もうそうとしか思えなくなってくるね。
岸本さんも生まれる前いたのよ。
俺もシーソーに乗ってたってこと、
うん、か穴ぼこに落ちていくか。
ああ、パターンね。
パターン。
どっちかパターンね、うん。ランランさんのやつと。
だから地域によって違うんじゃない？
ああ、でもそうね。東京はシーソーっぽいけどな。
なんで？
なんとなく。
遊具があるってこと？
なんとなくね。
いやいや、待って、
うん、
この間 今日聞いた話をさ、
うん、
なんとなくでもう東京っぽいってわかんの？
いや、なんとなく。
すごいな。
東京感あるじゃん。穴ぼこに落ちるっていうのはちょっとなんか、うん、東京感ない、
うんうん。
なんかその。
ウォータースライダーっぽいけどな、東京。
ああ。
水素じゃなくて、もっと。
そうね。
うん、とか、
セグウェイ、セグウェイ。
ネームプレートついてる人が、
うん、
ふっと運んでいくみたいなね。
ああ。
もういて、そういう。
これでも世界共通なのかな。
でもあのオーストラリアの話とかもありましたけど、やっぱ雲の上っていうね。
オーストラリアも雲の上か。
オーストラリアの前あった話も雲の上って言ってた。
それ生まれ変わりとか
のやつ。そう、生まれ変わりのやつ。そうそう、
なんかそんな感じであったな、確かに。
あの死んじゃって雲の上行ったら、うん、君はまだ早いよって言って、ね、雲の上から下に下ろされて、お腹の中入って生まれたみたいなんで、前世の記憶がありますよって話。
それはだからオーストラリアだったか。
パム亡くなった、
うん、パム君ね、
亡くなった人がカメラさんで、オーストラリアの話で、でお腹の子は分かんない、
なんか めちゃくちゃ美形の男の子だったよね。
そう、すっごい男前の白人の子でね、うん、すんごい綺麗な子。
へえ、じゃあやっぱり一旦行くのかね、一旦っていうか
そんな、うん、
へ
え、何でしたっけ、
上
もう一個が
何が？シーソー？
シーソーの後。
ああ、シーソーの後はね、あれですよ。あの、ガンがなくなって
た。ああ、ガンなくなったやつ。
乳がんか。乳がんがなくなってて、で、流産ずっとしてたから、うん、まあ、子供たちが、じゃあ、うん、そのガン、ガンぐらいは取ってってあげようか、みたいなことで、やったんじゃねえかっていうふうに言ってるけどね。
こんなことは言いたくないけど、奇跡としか考えられませんって言ってる医者何人見たか。ドラマとかそういうもので
確かにね、
うん、
でももう正直投稿だけでも
山ほど
数ケースあるよ、
あるある、
もうすでに
このパターン、医者が信じらんないってやつね、
がんなくなるとかも、
うんうんうん、
あのもうマジの難病でどうしようもできないのがなんかで治ったとかっていう、そうそう、うん、だからやっぱ治ることあんのかな、自然治癒とかでも。
あれ知ってる、あのさこの間見たんやけどさ、
うん、
記事で、
うん、
あもういいわ、携帯電話どっか行っちゃったわ。
何
サッカー選手のさ、
うん、
キーパーがいてさ、どっかの国のさ、
うんうん、
その人がちょっと相手チームと接触プレーになっちゃって、
うん、
で意識不明になったのよ、
うんうんうんうん、
で目覚めたらなぜかスペイン語しか喋れなくなってたっていう母国語じゃないの、
その 人は。スペイン人じゃないでしょ、スペインじゃないっていうか。
じゃないの、
うんうんうん。
フランスとかあったかな、なんか、ヨーロッパの人で、あ、違う、ヨーロッパのどうかもわかんないけど、まあ、違うとこからスペイン語しか喋れなくなったって言ってた。
どういう、その、
ペラペラ、
自分の言葉もわかんなくなったって
こと。そう、わかんない。スペイン語しか。
母国語がわかんなくなったんだ。そ
う、わかんない。スペイン語しか喋れなくなってたっていう男の。
スペイン語で喋れるのがすごいのか、
うん、
母国語を忘れるのがすごいのかも、ちょっとわかんないけど、
うんうん、
それなんなん、どうなったので
、スペイン語しか喋れない、今。もうそれだけ。
もうそのまんま。
そのまんま。
引き継ぎ。
あと、この間俺見たサッカーの試合のさ、ニュースでえっげつになってさ、
うん、
審判に、なんかあのカード出されてさ、
うん、
それが気に食わねえからって審判叩きつけてさ、地面にドーンっつって、
うん、
で顔面蹴って、
うん、
ほんで捕まってたわ。
へえ、
うん、
もう
それもブラジルだったかな。
みんなあれなんだろうな、コロナで
ストレス溜まってんだな。それは関係ないでしょ、そんな室外のプレーで、うん、すごいっすよ。
そっか、
で顔面蹴ってた、
すごいな、
うん、で殺人未遂みたいな感じで捕まってた。顔面蹴ってるからね。
殺人未遂なんだ。
思いっきりかっけてたもん、スパイクで。
でもまあそっか。うん、プロの。
そう、サッカー選手だから。
サッカー選手が足で顔面蹴ったり死ぬ確率高いもんね。
だって、ちょっとだって、普通のスポーツ選手じゃないわ。格闘技の選手よりもだって、蹴る力あるよ、
ね。蹴りだけなら上かもしれんもんね。
顔面蹴ってて、ブラジルの人が。殺人未遂で捕まってた。
怖
いよ。その動画見たけど、すごかったわ。
え、蹴られた。でしょ、
蹴られた瞬間の動画があって、でそれがニュースで上がってて見たけど、
うん、
すもうえげつなかった。
ちょ、その人今シーソーいるかもしれないな、ね、
え？めっちゃ怖いこと言うじゃん。ホイッスル持ってるかな、ホイッスル。
セミムリさんね。
セミムリさんね。
はい、いろんな、
はい、
まあ、ちょっと違う角度の話がね、2つっていう感じ
で、ね、面白かった
ですよ。ありがとうございます。 ドッシュボーイズのお二人、
はい、
早瀬奥様、お疲れ様です。
お疲れ様です。
酔いどれ次男です。
酔いどれ次男さん、ありがとうございます。
今日はおばが体験した奇妙な体験をメールさせていただきます。
はい。
おばは昔地方では大きい方のパン工場で働いていました。
うんうん。
ある日おばが工場の敷地内を歩いていると、急に目の前の景色がセピア色に変わったそうです。
ほうほう。
ただセピア色になるだけではなく、なんだか古めかしい雰囲気をまとっていて、昭和初期から中期、かっこ見た当時は平成初期ぐらい、だったとのこと。全然違う建物ではなく、この場所自体がタイムスリップした感じでした。うん。一瞬昔の工場に迷い込んだのかねとおばさんは笑っていました。特段工場の昔の写真や状況を知るようなことはなかったため、本当に不思議だなと感じました。白昼夢とかでもこういうこととかあるのでしょうか。目の前が一気に昭和初期の景色が映り、当時を感じることができるのは、懐古趣味の私にはよだれものでしたが、ふとそこから戻れないとしたらと考えると、それはそれでゾッとした次第です。
帰ってこれたんですもんね、おばあちゃんね、話してる
ね。そうだね、うん。お二人は何パンが好きですか。
え、
ありがとうございました。急にいただきました。
何パン好きです。
二色パン。
何それ、二色パンって。
クリームパンとチョコパンが。
チョコ、ジャムじゃなくて
チョコ。チョコ、
チョコか。
うん、
甘いの好きやもんね、気持ちもね、うん。
チョココロネとかね。
僕は教えません。言うよ。
いいっすよ。
言う
言わなくてもいいっすよ、マジで。言わなくてもいいっすよ。
長いパンでさ、半分切ってさ、ザラメみたいなの上乗ってるやつあるじゃん。あの、バターみたいなやつ。
あ、バターシュガートースト
みたいなやつ。あ、そうそうそうそうそうそう。あれ。
ふわぁ。
なんの、
いや、
いや、ええやん別に。あんたって二色パンじゃない。変わんないじゃない、
そんな別に。なんかさ、年寄りみたいなの選ぶね。
いやいや、岸本さんも二色パンなんて、じじいでしょ。
でも俺、フレンチトーストとかも好きだからね。
いや、とかも好きはダメよ。
うん。でも一番好きって言われるなら、
うんうん、マジで一番好きなのは何？マジで。
一番好きなのは、
うん、本当に一番好きなやつ。なんかその並んでて、手に取っちゃうやつでいいよ。うん、
クロワッサンか。
クロワッサンね、
うん、
うん。俺カレーパン。
いやいや、バターシュガーどこ行ったんだよ。
あの、並んでたらやっぱカレーパンと、
ね、カレーパンもいいね、う
ん。一番好きなのはナイススティックやったんですよ、
うん。
だナイススティック多分ね、
うわあったな、それ、う
ん。ちょっと変えたんですよね、中入れてる
ミルククリームみたいなや
つ、うん、そう変えたのよ。でそれちょっとあんま好きじゃなくなっちゃって、うん、カレーパンになった。
チョコチップ棒パンみたいなやつも好きだけどな。うん、
チップ棒パン。
なんかあの、スティックっぽいやつ。
あー、わかった、わかった、
めっちゃ入ってるやつ。
何個か入ってるやつね。うん、あの、
あれよく食ってたな。
あるよね、学生時代のスポーツマンがよう食べるやつな。
うん、学生時代あんなのばっか食ってたわ。
よう食べてたわ、あれ、
うん。
あれはあんま好きじゃない。
いや、もうセピア色の話の方はどうなんだよ、これ。
タイムスクープハンターじゃない？
カナメ。
そうそうそうそう、カナメ。カナメとアン。
これでもあんのかな、こういうなんか、急にタイムスリップした的な感じになるっていうのを、うんうん、その、オカルトじゃなくて、うん、なんか病気とかであったりとかするのかなと思って。
セピア色に見えるってこと？
なんか、うん。
でも、そもそもだって、あれなんでしょ？今いた場所じゃなくて、ちょっと古くなってるんでしょ？
昭和初期みたいなになってる。
うん、不可能、不可能じゃない？だって、病気で見るってそれ。
いや、病気っていうか、
その時を知ってたら、
あれだけど。その昔の、それこそこの人言ってた白昼夢みたいなので、うん、なんとなく記憶とそれが曖昧になってるのかなみたいな、
うん、ちっちゃい頃のやつと
自分の妄想と今いるのと現実がみたいなことあんのかなとかちょっと思ったんだよね。
でもこの間さ、それこそ動画で話しましたけど、仲のいい相手が偽物に思っちゃうっていう精神病があったじゃない、奇病があったじゃない、
カップグラ
病だっけな。そうそうそう、うん、そんなんもあるんだからあるかもな
ね、
うん、
その昔セピア色になっちゃ う, そ
う,
そ
う、うん、
全部が昔のものに見えるみたいな、うん、あってもおかしくないよな、もう
NHK の番組みたいだな。
ああね、
なんか令和になって改めて平成昭和を振り返ろうみたいな ね、
白黒のちょっと色つけてみたりとか、ね、
そうそう、でセピア色の中をさ、
うん、
色好きの令和の人間が歩くの、
うん、
こんなだったんだって
言って、ありそう、本当にあったんちゃうの、見たような感じの記憶がある
よ、ありますよね、
ちょっと、
うん、
うん、まあでも これもまあ不思議は不思議よな、ね、自分が体験したらちょっとものすげえ言っちゃいそうだけど、
だってセピア色なんですよ、普通の色じゃなくて。
セピア色ってさ、でもさ、うん、実際にはないじゃん。
ないないない。
その要は昔のものでもセピア色ではないもん、
ね、演出だからね、
うん、
エフェクトだからただの、
うんうん、だからリアルに昔になっててもセピア色のとこで存在しないわけだから、
古めかしいというエフェクトだから、
で自分だよね、
うん、
どっかでかけてんだよね。
そうそうそう、
セピアに。
そう、フィルターをね、セ
ピアフィルターを。自分のことなんだろうな、これ。難しいな、
うん、だから古いって分かってるってことじゃない、セピア色の時点で。
そうそう、
ってことはやっぱり自分の脳内の記憶なのよな。
ね、ちょっと、うん、思い込んでるんだろうな。
そうそう
そう、そうだっただろうなって。
セピア色じゃなかったら分かるんですけど、セピア色っていうことは。セピア色
なんてないもん。
ないよ。
ないもん、
うん、
うん、
ないよ。
すごいね、
でもセピア色は。
だからもうベタに昔イコールセピア色って思っちゃってたっていうことよね、
う
ん、
そうそう、
うん、
そう。
モノクロでもよかったわけだ。
うん、モノクロでもいい、
ね、好みだね。
でもそのおばあちゃんからすると、
うん、
セピア色が古いというイメージ。多分
一番しっくり
きたんだろうね。しっくりくるのよ、うん、
あ、
だから古いっていうイメージ、
ね、はいはいはい、わかるわ。でもちょっと、うん、俺もすぐ使っちゃうもんな、そのセピア色。
ああ、ね、
うん、サムネとかで、
で
古くすんならセピア色どうとか言っちゃいそう。
セピア色で線入れるのよ、ジジジジジジジジジジっていうね、フィルムみたいな。
これはでも面白い。
面白いですね、
はい、うん、ありがとうございます。ということで、また今回はこんな感じでございます。
はい、
はい、ということで、じゃあ、我々都市ボーイズツイッターやっております。ツイッター最新情報、出ておりますのでぜひチェックしてください。
はい、お願いします。
あとこう、あとブログやっております。過去のアーカイブは こちらに全部残っておりますのでぜひ聞いてみてください。あと都市ボーイズメールございます。都市ボーイズ0@gmail.com toshiboys0@gmail.com になります。こちらご意見ご要望、あとはお便り、お仕事ご依頼など全然お待ちしておりますので、どしどし送ってください。
はい、お願いします。
以上でございます。はい、じゃあ締めます。今回の話で生まれたロマンの原石、磨くのあなたの好奇心です。
イルミナ、イルミナ、イルミナ。
あざした。
なんでしょ、落ちたんや。